ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は母とトンネルというですね、まあ一見あまり関係のないようなテーマを作りましたが、私がですね、実は私は今でもまあ朝から晩まで、ちょうど今もう暇なもんですから、朝から晩まで勉強してるわけですね。これは非常にいい影響がありまして、私の孫がですね、私がもう朝から晩まで勉強してるのを見て、どうもおじいちゃんは勉強してるみたいだから僕も勉強しようかつってですね、あまり親に言われなくても自主的に勉強してるのを見てですね、まあいい効果もあるなと思っております。ただ私が今一生懸命勉強してるのは何かと言いますとですね、私には常にその時その時の疑問みたいなものがあるんですね。で、日本文明というものをヨーロッパ文明と比べてですね、ヨーロッパ文明は力の正義と私も言ってるわけですけども、結局力のある男性の神様が筋肉隆々で刀持ってて、そしてその人が正義を決めてるんですね。で、ちょっと女の人に悪いんですけども、女の人が裸でその神様の腰あたりにしがみついてるっていうのは神様の絵が結構あるんですね。で、まあこれはもう現在でもそうで、まあ、ヨーロッパとかアメリカがレディーファーストっていうのはですね、普段の男女差別が激しいので、それを緩和するために、形式的にレディーをファーストにするということであってですね、あのレディーファーストっていうのはインチキなんですね。ですから私、小池都知事がですね、何か都民ファーストとか言ったときね、これまた嘘だなと思いましたね。僕は都民ファーストなんて言葉聞くとですね、まあ、本当は都民を中心とした、なんていうかな、政治をやるんじゃないんだけど、見かけ上都民がファーストのような政治をするということなんだな、というふうに受け取りました。まあ、それで日本文明はしかし逆にですね、神様の中心がアマテラス大神だったりですね、軍隊はその時にアマテラス大神の脇に控えてるだけで、決して主人ではない。ということなんですね。で、私はですね、そこはそこでいいと思うんですよ。私がここのひばりクラブのコメントを書いてる人に時々ちょっと注意を促すのはですね、そういうレベルで私が言ってるんじゃないっていうことなんですね。私自分がレベル高いなんて言われるわけじゃないんですよ。私は考え方はですね、じゃあ日本が世界の多くの国、中国も中東もヨーロッパもアメリカも、力の正義なのに対して、それはエジプト文明もメソポタミア文明もですね、ギリシャ文明も中国の文明も全部力が正義なんですよ。ところがほぼ同時期、今から5万年ぐらい前に誕生した日本列島における日本社会でですね、なぜ日本だけが、本当に日本だけなんですよ。まあ、細かいのを見ますとね、やっぱり揚げ足取られるとまたあるんですけども、大きな文明としてはもう日本だけなんですね。せいぜい頑張ったらインドが若干日本に似てるってことありますけど、やっぱり力っていうのが結構前面に出るんですね。そもそも女の人を前に立てたりはしません。そういう意味で私はですね、5万年前の日本の旧石器時代の勉強を始めたんですよ。なぜ始めたかっていうと、やはり我々は常にこう今2000年とかね、古墳時代ぐらいからこっちの現在までの2000年の日本の歴史を事細かに勉強するんですけども、その前の弥生時代、縄文時代、さらにその前の旧石器時代なんてほとんど私も今まであまり勉強してない。言葉を知ってるとかね、まあ、その程度だということで、まあ、ここもう2年ぐらいになりますかね。石器時代から土器時代にかけての日本の状態を勉強しまして、で私がその勉強を通じて何を知りたかったかというとですね、なぜ日本がこの全然違う正義、徳の正義つってもいいし、平等の正義つってもいいけども、まあそういったものをですね、恩の正義つってもいいですね。まあそういったものを中心にしたか。で、それは日本人の心の中に非常に深く根ざしていてですね、私がいろいろな社会活動をしても、本当に日本は平等です。で、力の正義が表に出るってことはほとんどありません。それからまあ私がよく言うような、その織田信長が天下を取るときに、その当時ほとんどもう権力がなかった天皇陛下とお会いになったときに、 フランス人が私にですね、なんで織田信長は天皇を切らなかったんですか、殺さなかったんですかと、この話はおかしいですねといったフランス人の言葉もですね、非常に私の人生では衝撃的でしたね。だいたいそうですね、40歳から42歳ぐらいの私の時ですけどね。まあそういうことがありましてね、それは世界全体、人類全体が力の正義なのに、なぜ日本だけが違うのか。それは、この、例えば古墳時代ぐらいからこっちの2000年間の日本の歴史の中ではですね、探すことができないんですよ、理由をですね。それで遡って、まあ旧石器時代から始めてね、そこにおける日本人の生活を調べて、そして、なぜ日本はですね、穏やかな文明を築いたのか。まあ、それからもう一つ付け足せばね、なぜ現在の日本が力の正義の方に行ってしまって、そしてまあ私から見ると社会が逮捕しているように見える。私から見ればですよ。これいろいろ見方があるんですね。お金を中心にして見る人は進歩と見る人もいるし、それから社会という意味じゃ逮捕と見る人もいるっていうんで、まあ、見方によって少し違うわけですね。まあ、これはジャイナ教のインドの思想では、A と B をどちらが正しいかということを決めてはいけない。A は A の考え方で言えば A が正しくて、B は B の考え方があれば B が正しい。つまり考え方の基礎によって正しさが変わるという、まあ、ジャイナ教の教え。これはまあ、日本にやや近いんですけども。日本はそれとも違うんですね。日本の正義っていうのはどちらかというと決めないっていう感じなんですよ。で、まあ、もっと言えば自然に聞けという感じなんですね。で、その自然に聞けという、正義を自然に聞けという文明というのはどういう環境の中で生まれてくるかというのを考えて、まあ、かなり進歩しましてね、僕。それで、この頃はそういうその西洋の力の正義っていうのと、それから日本における、まあ、自然の正義っていうか徳の正義って言いますかね。まあ、そういったものの比較するようなことも時々喋ったりしてるわけですね。それでだんだん私、少し進んできまして、まあ、30年来自分が進めていた分からなかったことがあるんですね。まあ、それは給料が社会に対する貢献とは関係なく収益を上げるアイデアを持った人が金持ちになる。これがおかしいってもう前から思っててですね。社会っていうのはやっぱり社会的に立派なことをした人が高い給料であり、金儲けをした人が高い給料っておかしいなと、こう思ってずっといてですね、人と話してもなかなか人をこう感心させるような、納得させるようなこう議論が僕にできない。ところが最近ですね、一つの考え方としては、お母さんは次世代を作る。次世代を生産するというとちょっとね、言葉が悪いんですけど、まあ一応次世代を生産する。例えば自動車会社の大会社の社長さんは、自動車を生産する。社会から見て、次世代を生産するお母さんと、それから自動車を生産する大会社の社長とどっちが偉いかっていうとですね、金が儲かる方は自動車を生産する社長だけども、社会的に大切なことをしているのはお母さんの方だと。つまり我々は次世代がいなければ、もう毎日働く気力もありません。私なんかもおそらくは毎日酒を飲んで眠ってるでしょう。だって、あと20年も経ったらね、日本には人がいなくなるんだったら今更頑張ったってしょうがないっていうことで、私たちはやはり両親から命をもらって、この命を楽しむっていうか、まあ苦しむ場合もあるんですけど、命というものをいただいてきたし、私が両親から命をいただいたならですね、私が幸運なら結婚して子供を持って、そして子孫に今度は命をつなぐということが大切だろう。それによって我々は新幹線を作ったり、なんか港湾を整備したりですね、してですね、まあ日本国がずっと続くと。いうことを前提とした命であり、私の意欲なんですね。まあ、そういう点では私はですね、お母さんの方が次世代を生産するという意味で大切である。その時に給料をどう配分するかって、それから考えなきゃいけない。ね。お母さんの場合は贅沢をしたいというよりか、むしろ自分と子供の生活の安定というものが第一の興味でしょうから、 やはりそれを保障するような社会制度が必要であるというふうに私はまずは思うんですね。それでこの前ニュース番組をちょっとやってましたらね、和歌山県のトンネル工事で、本来そのトンネルはですね、コンクリートが30センチいるんですよ。30センチですからこのくらいですかね、このくらいコンクリートが打つんですね、こうトンネルですから。上から荷重がかかりますからね、山の土の荷重を支えるわけですから。こうドーム型にして力学的には力を分散させるんですけど、ですからトンネルは基本的にはこうなってて、真四角だったら上からの圧力にかないませんからね。で、それは30センチ。ところが部分的にはですね、トンネルのコンクリートが3センチだったというですね、デタラメ工事がありまして、それが新聞載ってまして、それを解説したわけですね。それはやっぱり自民党の裏金なんですよ。和歌山県という点じゃ二階さんの責任でしょうね。やっぱり正常な政治が行われないっていうことによってそういうことが行われるわけですね。っていうのはその、パーティー券を買わなきゃいけないとかね。誰かの自民党には工事を受注するためにあの案件では2000万渡したとかね。そういうような国であれば、やはりコンクリート代が少なくなるので、コンクリートを騙そうかと。そういう社会になると今度役所の方もね、検査が緩くなりまして。ちょっと今日なんかありましてね。この前ゴルフ行った時に払ってもらったとかそういうのがあってですね。それで社会が崩れていくわけですね。で、その解説をした時に、そこにお母さん、元お母さんっていうか、今でもお母さんですけど、お母さんは、今はもう子供のね、それほど手がかからないようなお母さんがおられました。お母さんっていうのは、お皿洗うのがめんどくさくなったら、10日ぐらい、毎日洗うんで、10倍って、そのトンネルが30センチを3センチでごまかしたから10倍でしょ？だから10倍楽になりたいってことですから、その時は、お皿をこう2、3日とか10日とか、洗わないことってあるんですかね？めんどくさかったらやっぱりそうしたいでしょ？って言ったらね、そんなことありませんよって、その元お母さん、今でもお母さんですけど、お母さんが言ってられましたね。なぜお母さんは、お皿を毎日、どんなに辛くても、風邪をひいて熱があっても、子供のためにお皿をきれいに洗う。しかもお母さんの洗い方はね、料理屋なんかだったらいい加減なとこありましてね、僕も現場見たことあるんですけど、洗剤を入れたバケツと、それからきれいな水道水のバケツと2つあって、客が食べた皿をですね、まず洗剤のとこドボッとつけて、ヒュッと抜いて、で、隣の水のとこにブッと入れて、バッと上げて、それで次の客に出してるのがあったんですよ。すっごいことしてんなと思ったことあるんですけどね。そういうこともしますよ。ところがお母さんはしないと、そのお母さんは言ってましたね。そんなことはしませんよと。ね。じゃあなんで、お母さんは辛い時でも皿を必ず洗うのに、トンネルの会社は、なんでトンネルのコンクリートを30センチを3センチにしてごまかすんだ。これがね、やはり私が日本文明がアマテラス大神を中心としていた理由の一つだと思うんですね。やっぱり誠意があるってことなんですよ。人間は誠意っていうのが一番大切だ。お母さんの誠意っていうのは自分が産んだ子供とかそういうんじゃないんですね。日本社会全体として子供をちゃんと育てるのが自分の責任であるし、それが自分の人生なんだということが分かってるってことですよ。よく本心から分かってる。だから誰から言われなくたって皿は綺麗に洗う。おそらくね、お母さんの多くは洗剤を使って皿を洗った時に、この皿に洗剤がついてたら万が一でも子供が洗剤で少し体を痛めると思って綺麗に洗うと思いますよ。その時に綺麗に洗うには水がいりますから水道代が高いけど、だけどお母さんとしては水道代が辛くてもね、やっぱり子供のためだと思ってしっかり洗うと思うんですね。それがですね、人間の社会で一番大切なことだということを言ってるのがアマテラス大神じゃないか。で、この思想をですね、私今ここで日本の古代文明について詳しく述べる時間がないんで、他の時に少しずつ少しずつこのひばりクラブでも言ってますけどね。僕はね、そうですね、僕の今の感じではですよ。大体2万年から2万5千年前ぐらいにね、日本の社会に生まれた何が大切かということだと思うんですね。で、これを自然に学ぶということを決めたんじゃないかっていう僕が言う根拠はですね、実は神道で、 神様はいるんですよ。神道ってのは神様は、まあ、山にもいて、岩にもいて、土にもいて、自分の心の中にもいて、太陽にもいるんですよ。ただし、その神様は、これ日本だけだと思うんです。教えがないんです。神道は日本人に教えてません。人を殺すなとかね、モーセだったら人を殺すなとか、盗むなとか、姦淫するなと、こう言ってますけど、日本の神道の神様は言ってません。そして我々はですね、自然からか、社会からか、はっきりわかりませんが、まあ、自然の方は証拠が残ってますね。例えば、お天道様の下では嘘をつかない。嘘は泥棒の始まり。これは参政党の人に聞いてもらいたい。今の参政党に残ってる人たち。参政党を離れた人たちは、嘘が嫌で離れました。もう日常的に嘘ばっかり言ってますからね。だけどそれが嫌だという心。嘘を言うのは私の人生では嫌だという心ですね。その心が日本人のいつにできたのかということなんですが、まあ2万5000年ぐらい前かなと思いますね。したがって、日本の神様は教えを日本人には言ってくださいません。自分で自ら学べと言います。言ってないけど、それも言わないけど、まあそういうことですね。ですから日本人は自然を見て、太陽の恵みを見て、太陽が冬ね、ポカポカと私たちを照らしてくれる。この太陽が何にも関係のない日本人を冬の寒い時にポカポカと温めてくれる。その恩義を感じて、太陽の下では嘘をつかないという強い信念を持ったんだと思うんですね。で、それがアマテラス大神というものに、アマテラス大神も決して強硬的なことはしないんですね。まあ、この有名なのがスサノオの御事が乱暴した時にアマテラス大神はスサノオの御事を殺したり、罰したり、叱ったりするんじゃなくて、天の岩戸の中に隠れるっていうことをしてるわけですね。本人が反省してくれと。それとも周りが悪いかもしれないから、社会が反省してくれと。いうことを待って、天の岩戸から出てくる。まあ、この話もですね、まあこの話がどういうふうにできたか、これ歴史家が詳しく調べてほしいんですね。ただ本当はね、僕は歴史家のことを言い出すとね、2000年来の豊臣秀吉とかそういうのも、やはりもっと社会とか、日本文明がどうできてきたか、そういうものに焦点を合わせてほしいと思っておりますし、5万年前から進んでいる日本人の心の基礎を作ったですね、ものもですね、人骨が出ないからとかそういうケチなことじゃなくて、もう少し本当の歴史の価値というものをですね、求めてほしいと思ってますけど、今ダメなんですよ。西洋文明にね、ものすごく毒されておりまして、歴史学者とか哲学者の多くがね、ギリシャ哲学とかね、それから中世ヨーロッパにおける思想の変遷とかってすごく詳しいんですけども、日本の石器時代の思想の形成なんてほとんど研究者いないんですよね。もう少し日本人なら日本に目を向けてもらいたいっていう苦情はありますよ。だけどそれは僕が勉強する楽しみができるからいいわけなんですけどね。で、まあ、もちろんですから、ヨーロッパを勉強した人はヨーロッパをすぐね、引用しますし、ヨーロッパは論理的でいいっつったって、まあ、インドの思想なんかは論理的だからいけないという思想ですからね。まあ、日本もややそれに近いんですけどね。まあそういうことでですね、今日は母とトンネル。まあ、なぜ母はお皿を洗うのをちゃんとやり、なぜ土建会社は社会で貢献 しなきゃいけないのに、トンネルのコンクリートの厚みを10分の1にして平気なのか。それで、それで使ってるお金は多分お母さんよりか、土建会社の社長の方が酒飲みに行ったりゴルフなんかしたりして使ってる可能性が高いですね。ですから、それはやっぱり日本文明っていうのが正しかったんだなぁと、この母とトンネルの問題で私が考えたところであります。